源頭者新しい経済オーディブル特別番組、ビットコインをめぐる企業の動き、マイクロストラテジーの購入戦略やコインベース上場について分析、ビットフライヤーマーケットアナリスト金光みどりインタビュー。新しい経済編集部の大塚です。
武田です。
この新しい経済オーディブル特別番組では、耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産、仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。第12回目となる今回は、ビットフライヤーマーケットアナリスト兼トレジャリー部部長金光みどり氏をゲストに迎え、現在の暗号資産のマーケット分析や日米投資家の温度差、そしてマイクロストラテジーのビットコイン購入戦略やコインベースの上場についてお話しいただきました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信をしているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものでもありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際は、リスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
はい、本日はオーディブルの新しい経済にビットコインをめぐる企業の動きというタイトルで、ビットフライヤーのマーケットアナリストの金光みどりさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは金光さん、まず自己紹介をお願いいたします。
はい、株式会社ビットフライヤーの金光と申します。私はですね、2006年から15年まではアメリカ系の証券会社におりまして、キャピタルマーケットにいて、企業の株の発行とか CB の発行とか債券の発行とか、そういったものに携わっておりました。で、2016年からビットフライヤーで働いておりまして、今は仮想通貨交換業の方では、いわゆるトレジャリー業務というか財務的なところをやっていたり、まあ、それをやる上でマーケットを結構見ないといけないので、そのまあマーケットアナリスト的なところもやっていたりしております。で、あとビットフライヤーブロックチェーンの方でも、いろいろディファイについて調べたりとか、そういうところをやっております。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日は大きくトピックとしては3つあります。はい、1つ目が、まあ、現在の暗号資産のマーケットを分析してもらう。こちらは、まあ、去年からコロナ禍っていうことがあって、そこで暗号資産っていうのがすごく市場としても大きくなってきたっていうところがあると思いますので、はい、そのあたりを分析してお話ししていただくというところ。二つ目に関しては、コインベースの上場っていうのが決まっていると思うので、そのあたりの分析。かつ、マイクロストラテジーが去年2020年の8月あたりからビットコインというものを様々な資金調達手段を通して購入をし始めてきていて、今圧倒的にビットコインを保有する上場企業というふうになっているので、そのマイクロストラテジーのビットコイン取得の戦略について分析している部分をお伺いする。
はい、
3つ目が、やはり2021年、まあ、特に日本の現状と、まあ、ビットフライヤーを含めて、今後どのように日本の企業がこの暗号資産、仮想通貨領域で戦っていくのかっていうところをお話ししていただくという流れになっていきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、まずこの収録は2021年の3月に行っているんですけれども、現在の暗号資産、まあ、ビットコインの価格についてはどのようにお考えになっていますか？
そうですね。まあ、3月13日に6万ドルを超えたというところで非常に盛り上がって、今日ちょっと下がってますけれども、いるところですけど、まあ、これですね、一応私の意見は言えないことになっておりまして、
はい、
当社がお客様向けに行ったアンケートっていうのがありまして、はい、5年後のビットコイン価格どうなってると思いますかっていうものがあるんですけど、はい、今の2倍ぐらいまで、1000万円ぐらいじゃないかっていうふうに考えている方が 50% 弱いるんですよね。で、いや、もっと行くんじゃないかと。3倍超行くんじゃないか。2000万円ぐらいじゃないかっていうふうに考えている人が 20% 弱いるんですよ。なんで7割弱ぐらいの方が今よりもっと高くなって、1000万円から2000万円ぐらいになるんじゃないかっていうふうに考えているっていうことで、かなりポジティブな、
ね、
はい、ことを思っている人が多いよという状況です。で、アメリカも実はやっぱりかなり、ポジティブに考えてまして、直近ですね、報道されているゴールドマンサックスっていうですね、アメリカの投資銀行が、彼らのお客さん、なので基本的には機関投資家だと思うんですけれども、に対して行った調査では、ビットコインが10万ドルなんで、大体ですね、やっぱり1000万以上になると予想していた回答者が 22%。で、54% は、4万ドルから10万ドルの間で取引されると予測していたというふうに発表してまして、まあ、やっぱり1000万円とかっていうところですね。で、しかもこのゴールドマンサックスはこれは1年間ぐらいの予想なんですけれども、はいはい、まあ1年ぐらいでも1000万円ぐらいに行くだろうと思っている人がかなり多いという、まあ結構その楽観的な今市場環境になっているのかなというふうに思います。
そうですね、市場環境として、はい、個人的にも新しい経済というメディアで、ブロックチェーンとか、暗号資産に関わってきているにもかかわらず、正直このスピードでビットコインの価格が伸びていく、600万円を超える状況になるのかっていうところが全く予想ができていなかったんですけれども、はい、この1年、
はい、
このビットコイン価格の伸びっていうのは、どのような要因があったとお考えでしょうか？
いや、これはやっぱり一言で言うと、アメリカの人たち、アメリカ人がドルの価値の目減りを懸念して、デジタルゴールドとしてのビットコインを買ったっていうことに尽きるのかなと思ってます。2020年の3月に、まあ、コロナ危機を受けて、アメリカの経済対策っていうのがいろいろ発表されて、3月27日に 2.3 兆ドルの財政出動っていうのが発表されたんですよね。直近も1.9 兆ドルの財政出動が発表されてましたけれども、こういったことを受けてアメリカ人の間に、まあ、このままどんどん追加発行されるドルを持っていると価値が下落していくっていう危機感が本当にリアルにあったんだと思うんですよね。で、それでゴールドであったり、発行量が決まってるデジタルゴールドで、しかもポータブルで送付もしやすいっていうデジタルゴールドとしてのビットコインへの投資につながったのかなというふうに思っています。で、さっきゴールドって言いましたけど、実は2020年は米国のゴールド輸入量も過去最大になってるらしいんですよね。今まで全然輸入してなかったらしいんですけど、実際の金も輸入していると。だからそういう金とか、金っぽいものに対する需要がすごい高まったっていうのがアメリカであったのかなと思ってます。で、4月以降は、機関投資家のビットコイン投資計画の表明っていうのがどんどん続いていて、ポールチューダーだったり、マスミューチャルだったり、ブラックロックとかですね。あと、金融機関の機関投資家が仮想通貨投資に対応できるように、仮想通貨の保護預かりのサービス参入を発表するとかっていう動きが続いています。で、これは例えばシンガポールの DBS 銀行だったり、アメリカのバンクオブニューヨークメロンだったりっていうところが、機関投資家の方が仮想通貨投資ができるためのサービスを提供しますよっていう発表が、まあ、あったりすると。で、こういうですね、機関投資家が買うよとか、そういうサービスを銀行がやるよとかっていう発表がなされるたびに、どんどん上がっていくっていう状況が、はい、ありました。で、あとさっきのおっしゃられたそのマイクロストラテジーさんの会社、8月に手元現金の最初8割をビットコインに変えて、将来的な現金価値の目減りっていうのに対応しているんですけれども、この後テスラも手元現金でビットコインを買ったというところですね。で、これがまあ法人の動きで、やっぱり、あとですね、ちょっと今日もニュースで出てて面白いなと思ったんですけど、実はこの法人の動きよりも個人の買いの方が同じくらいかもうちょっと強いような状態にアメリカではなっていて、直近ですね、リテールとインスティチューションのその買いのバイングパワーの推移みたいなのが出てるんですけど、2021年の1月から3月にかけてはリテールとインスティチューショナルがほとんど同じぐらいの買いだったと。まあアメリカの方でやっぱりキャッシュアップですね。タケさん使ったことあります？
僕は、それ、友達が、はい。で、ビットコインを買うのを見て、はい、早かった。すごい早かった。
やっぱりそうなんですね。
こういうことがキャッシュアップが人気なのはっていうのを、そこで見せてもらいましたね。
へぇ、いや、なんか、私もちょっとあれ見てみたいなと思ってて、うん、なんかそのキャッシュアップのユーザー数の伸び方がすごいじゃないですか。なんか JP モルガンが1990年からちょっとずつ築いていた口座数5000万口座に、本当数年で届いていて、アメリカの個人に送られるなんか給付金みたいなものを、本当5分でビットコインに換えられるよみたいなことを言っている。
それスクエア自体が言ってるんですか？それは。
いや、それを使った人が言ってるんですよね。スクエアはそれを言ったらちょっとすごいです
けど。
はい。だから3月11日に、また 1.9 兆ドルの財政出動も言われてますけど、これもなんか200兆円ですけど、そのうち2兆円がもう仮想通貨投資に使われたみたいな報道もされていて、この個人の買いっていうのが本当に強いんだなというふうに思っています。この個人の人の仮想通貨買いが日本と違ってこんなに強い背景っていうのが、私にはちょっと日本にずっと住んでるのでよくわかんないんですけど、アメリカでは本当に政府を信用してないっていう人が5人に4人いて、ドルを持ってるとやばいっていう感覚が本当にあるんだと思うんですよね。で、日本人でその円がやばいとか、円持ってるとやばいって本当に思ってる人ってそんなにいないと思うんですよね。まあ、リアルな感覚として、その本当に円を持っているとこのまま目減りして死んでいくぞみたいなことを思ってる日本人でそんなにいないと思っていまして、これがやはりその、こういうふうに言ってる人もいるんですけど、アメリカ人が歴史上初めて米ドルに対して懐疑的になっている瞬間であるみたいな。こと言ってる人もいるんですけど、まあそれで投資先としてゴールドとデジタルゴールドのビットコインが選ばれているみたいなことなのかなと思っています。
この1年のビットコイン含めたクリプトの世界の市場が大きくなってきた要因としては、はい、やはりアメリカの経済の変化っていうところが一番大きいということですか？
そうですね。アメリカは大きいと思っていて、やっぱりですね、うん、そのコインヒルズっていうサイトで、はい、ビットコインとその法定通貨のやり取りにおいて何割がそのどの国の通貨かっていうのを見れるサイトがあるんですけど、これ実は2017年ぐらいの初回のいわゆるビットコインバブルと言われた時は7割ぐらいが日本円だったんですよ。ビットコインを交換されている法定通貨7割ぐらいが日本円だったんですけど、今はもう8割がドルなんですよね。やっぱりドルでビットコインを買ってるっていう人が多いのかなというふうに思います。
そこをもうちょっとアメリカと日本の違いっていう部分を、はいはい、この1年間を通して聞いていきたい部分なんですけれども、はい、まずそうですね、2020年から2021年にかけて、はい、今アメリカの消費者のお話はしてくださったと思うんですけれども、はいはい、日本の消費者、ビットコインなどを購入したいと思っている消費者の方々の変化っていうのはどのように感じられましたか？
これはですね、日本ではやっぱりまだあんまりいないんですよね。これ当社が日本の個人投資家さんとアメリカの個人投資家さんにアンケートさせていただいたことが最近あったんですけれども、金融資産のうち何パーセントを投資に当てていますかっていう。日本ですと 0% が 69%。7割の人が何も投資をしていません。で、アメリカだと何もしてない人っていうのが 18% しかいないんですよ。まあ、10% までしてるよって人が全体の3割で、25% までしてるよって人が全体の2割とかなんですね。で、その状況で2021年は投資額を増やしていきたいですかというふうな質問に対して、日本人は 18% の方しかイエスと言ってないんです。で、アメリカの方は 68% の方がイエスと言ってるんですね。仮想通貨については、日本人の方ですと、現在利用しているのが 4%。興味関心があるが利用したことはないが 15%。まあそもそも回答数がすごい少ないんですけど、投資したいみたいな人がすごい少ないんですよね。仮想通貨についてのイメージ、ポジティブに思っている人が日本だと 22% しかいないんですよ。に対してアメリカだと 76% っていうのがあって、ここはかなり日米で差があるポイントなんですよね。ちょっとこれは、まあちょっと日本だとやっぱりハッキングの話ですとか、やっぱ詐欺の話とかも多いので、こういったところが実は背景にあるのかなと思うんですけれども、個人投資家のこの意識っていうところでは大きな差があるのかなというふうに思っています。
個人投資家の部分で、まあ、日本とアメリカって、はい、やっぱり資産を運用するかどうかっていうところは、はい、うん、まあ、従来アメリカの方々の方が運用はしてきている、ね、株式でもそうですし、うん、お金っていうのを銀行さんに預けるだけじゃなくて、はい、自分で増やし続けるっていう部分を結構意識されてきていて、そこが暗号資産になっても、まあ、意識としては違いとしてあるのかなっていうところですかね。
そうですね。あとは、最近すごい、その、アメリカの人たちのドルを持ってるとやばいっていう感覚が、それがちょっとあんまり日本に住んでる私たちにはわからないじゃないですか。うんうん、最近、結局この強いアメリカのマーケットって、仮想通貨の強いマーケットって、このアメリカ人のこのドルやばいっていうのに支えられてるとすると、はい、結構このアメリカ社会とかを知りたいなと最近思ってて、うん、Wii の市民革命という、佐久間由美子さんとかが書かれてる本とか読んでるんですか？
読みたいなと。
これとかやっぱ面白くて、これに書いてあるんですけど、アメリカだと、いわゆるミレニアル世代、今、年齢だと25歳から40歳ぐらいの方が、7201万人いて、全体の 22% ぐらいなんですよ。で、その下の14から24% ぐらいの人たちが、8600万人いて 26% なんですよね。アメリカってやっぱ若い人がすごい多くて、この人たちの特徴としては、なんでしょう、消費行動が企業とかに対する行動になっていて、例えばトランプにムカついたら、イバンカ・トランプがやってる企業のものは買わないとか、あとアマゾンがそのニューヨークに移転するっていうことになったらものすごいまあ反対するとかもそうなんですけど、まあ、かなりそのアクティブな人たちなんですよね。で、この人たちがやっぱりそのドルを信用できないって言った時にキャッシュアップとかで仮想通貨に変えるっていうのが、それが、まあ結構やっぱり強いんじゃないかなっていうふうに思っていますね。で、その、だからアメリカ社会の、この、アメリカという国が信用できないっていう感覚とか、ドルの価値がどんどん目減りしていくっていう感覚とかが、まあいつまで続くのかっていうのが結構実はこの市場を占う一つの要素になるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ってます。で、日本人だと、そもそもやっぱり若い人が全然いないですよね。ミレニアム世代っていうのが、アメリカだと 22% に対して日本だと 18% で、ジェネレーション Z が アメリカだと 26% に対して日本だと 10% とかなんですよ。その人たちも別に縁持ってると溶けちゃってやばいってあんまり思ってないと思うんですよね。だからここはなんか結構違うのかなと思います。
若い世代の、やはり金融に関する教育っていうのを僕自身も中学、高校で実際に受けてきていないっていうのは事実としてあるので、はいうんそのあたりの違いっていうのも日米だと生まれているのかなと思います。
そうですね。
はい。今までの話の中で、日米の消費者、リテール向けの、まあ、経済とか金融に関する見方が違うことが、この2020年から2021年のビットコイン含めた暗号資産の価格の日米差もそうですけども影響をしてきて、かつもアメリカがこの市場っていうのを牽引してきたというお話だったと思うんですけれども、続いて企業のビットコインの取得であったりとかビットコインに対して機関投資家などがどのように触れてきたのかっていうところをお伺いしたいんですけどまず全体感としてこの1年企業はどういうふうに特にビットコインですねビットコインを企業の資本戦略として捉えてきたのかっていうところをまず概観として教えてください、
はいはい。そうですね。まず、機関投資家と一般企業っていうのがあると思うんですけれども、はい、機関投資家はですね、やっぱりそのビットコインそのものはまだ買えない人が多いんですよね。その機関投資家ってお金を集めているわけで、そのお金を集める時の名目があるんですよね。例えば株に投資しますとか、まあ、ETF に投資しますとかでもいいんですけれども、その、まあ、CB に投資します、債券に投資しますとかっていういろんなそのストラテジーがあって、そのストラテジーでお金を集めているんですけど、ビットコインに投資しますって言ってお金を集めてるファンドって多分まだ全然ないんですよね。うん、そんな中で、その、まあ、ポール・チューダーさんとかがビットコイン向けの投資するファンドを作るよっていうふうに言ったりとか、ちょっとずつそういうのが動き始めているっていうのがあります。で、あとは、ちょっと今そんなに話題にならなくなっちゃったんですけど、グレイスケールのビットコイントラストっていうのがすごい2020年の後半からすごく扱い額を伸ばしていたんですけれども、ね、彼らのその投資家に対するその説明の仕方っていうのはすごくうまくて、ちゃんと監査されてるよとか、うん、ちゃんとしたファンドマネージャーがついてるよとか、うん、その機関投資家が投資できるフォーマットにしてるよっていうところと、うん、あと売り文句として、そのあなたたちの持ってるポートフォリオ、株式のポートフォリオとかにちょっとビットコインを入れるだけで、めちゃくちゃパフォーマンスが良くなるよとか、うん、あとやっぱ基本的にはその分散投資、うんなので、仮想通貨ってその原理的に株とか債券とかに相関が低いじゃないですか。うん、だからその、まあ、同じバスケットに卵いっぱい入れるなっていうやつじゃなくて、いわゆる分散投資しましょうみたいな概念からいくと、はい、まあ、そういったものをちょっとでも混ぜておくと、リスク分散にもなるし、結果的に足元だとパフォーマンスもいいからいいよみたいなピッチをしていて、多分そういう観点でこれに投資したいっていう人は結構機関投資家の中だといると思います。で、今カナダでビットコインの ETF が出たじゃないですか、はい、あれ結構その需要を集めていて、うん、なんか1000億ぐらいですかねその買いが、うん、集まったっていうふうに聞いてますけど今アメリカでETF が出るようになると、まあ、それもやっぱり買いたい人っていうのはかなり出てくるんじゃないかなというふうに思います、うん、やっぱりそのビットコインをビットコインのまま買うっていうのは結構投資家にとってはそれなりにハードルが高いんですよね、うんうん、それでお金を集めなきゃいけないですしじゃあその保護預かりどうするのとかいろんな論点もあるので、やっぱりその買いやすい形にしたっていうことですごく需要が詰まっているので、まあそのエクスポージャーを取りたいっていうふうに金融用語で言うんですけど、ビットコインの値動きに自分のパフォーマンスがある程度連動するようにしたいっていうのは、機関投資家の人は2020年はすごく強く思った年だったんじゃないかなというふうに思います。うんうん
グレイスケールのお話は特に面白かったですね。はい、そこが、なんだろう、そういうふうに、まあ確かに、ちょっとだけ変わって、はい、かつパフォーマンスがいいなら、はい、まあやはり、機関投資家、特にアメリカの方々だったら、やはり上昇している金融商品に対して、はい、投資家の人から、うん、なんでこれ買わないのって言われたりするんですか？
ああ、言われたりすると思いますよ。うん、はい。なんでこれビットコインとか多少エクスポージャー取れなかったのとかって言われることもあるんじゃないかなというふうに思いますね。うんうんうん、ただこのグレースケールのビットコイントラストっていうのは結局 ETF でもないんで、うん、じゃあそれ何なのっていう結局グレースケールのリスクも取ってしまっているので難しいんですけど、でも今だとあれですね、33兆円ぐらいかな、お金が集まっている状況になってますね。これがちょっとグレースケールのビットコイントラストの機関投資家向けの説明なんですけど、ビットコインそのものに投資するとセキュリティが担保されないよとか、うん、税金の適格でもないよとか、うんうん、スポンサー、マネージャーがちゃんとついてるよとか、このオーディットもされてるよとかですね、ちゃんと QZIP っていう証券番号もついてるよとか、そういうピッチをしています。うんうん
従来の企業で、まあ、会計的にビットコインとかだと変わってしまう部分が、はい、税務処理とか会計処理っていうのを、はい、まあ、今までの従来通りの投資の形で含み益だったり、はい、含み損っていうところを処理できるフォーマットにしてるっていうのが結構グレースケールの上手なところ
なんですね。そうですね。上手なところだと思う。なんでしょう。機関投資家の人が買いやすい形にしているっていうのがすごく、うんうんうん、大きなところで、まあ、これですごくお金が集まったっていうのは大きなイベントだったなというふうに思っています。
ありがとうございます。はい、続いては、やはりビットコインそのものを取得を続けているマイクロストラテジーのお話に移っていこうかなと思うんですけれども、はいはい、このあたり、金光さんも転換社債っていうところに前職でも携わって、
そうですね。
で、CB Meets 仮想通貨っていうタイトルでもノート記載をされていましたけれども、はいはい、このマイクロストラテジーのまず、上場企業としてビットコインを買おうと思った部分って、どういう理由で、はい、買われたと分析されますか？
そうですね。これちょっと私もノートに書かせていただいたんですけど、マイクロストラテジーってなんかビジネスインテリジェンスのソフトウェアとかを提供してる会社で、うんうん、日本だとなんでしょう、B ダッシュさんとかなのかな、ああいうような感じのソフトウェアを提供してる会社で、日本でもそのソフトウェアの会社だとよくあるんですけど、過去5年間の売上を見ているとですね、2016、17、18、19、20で、まあ、400億円ぐらいの売り上げがあって、利益が、まあ、大体、まあ、マイナスになる時もあるんですけど、0から100億円ぐらい、まあ、平均すると50億円ぐらいで、結構ずっと安定してるんですよ。で、逆に言うと、そんなに成長もしてない会社なんですね。で、まあ、ずっと売り上げがこう、当たって、利益も出てるので、手元キャッシュっていうのは500億ぐらい持っていて、手元キャッシュ500億あって、そんなにその多分投資もしていかないので、手元キャッシュ潤沢にあって売り上げが安定的にあるっていう会社だったということなんですけど、で、資金需要もないので、負債の調達とかもこれまではしてないんですよね。で、時価総額もだいたい1000億から2000億円程度でずっと推移をしている。なんかまあよくある、そんなにこう、すごく成長してるわけでもないソフトウェアの会社だったんですね。で、この状況において、その手元の500億円の現金っていうのが、そのマイケル・セイラーさんにとってめちゃくちゃ大事なんですよね。で、結局調達ができないので、この500億円の価値が、例えば彼のその談話で言ってるんですけど、ドルの価値が50億円下がってしまうと、1年の売り上げが吹き飛んじゃうようなものだと。だからこの500億円の価値を何とかして、その目減りしないようにしたいっていうふうに、まず彼らは考え始めたということを談話で言っていまして、なのでこの本当にですね、その手元キャッシュが非常に大事な会社において、ドルの価値の目減りをどうするかっていうのが、本当に経営課題であったという状況なんだろうなというふうに思っています。で、これも談話でお話しされてたんですけど、彼らなんか過去にドメインを仮想通貨関連の企業に売ったことがあるらしくて、で、それがすごく高く売れたので、なんか仮想通貨について少し覚えていたと。で、ビットコインがその現金のですね、価値の保存のために使えるんじゃないかということで、まあ、いろいろ調べたところ、まあ、これはすごくいいというふうに CEO のマイケル・セイラーさんが思って、取締役会にマスタリングビットコインってあるじゃないですか。ビットコインをやってる人にとっては聖書みたいなやつですけど、はい。あれの著者のアンドレアスさんのなんか動画とかを取締役会に見せたらしいんですよね。で、それで取締役の人たちが、お、これはいいねというふうになって、手元現金の8割をビットコインに変えたと。だから多分最初はその価値の保存っていう観点でやってるんですよね。そのドルに対してビットコインは多分価値が目減りしないだろう。なぜなら発行上限が決まってるから、っていうところで、買ったということだというふうに最初は発表されてました。で、その後、マイクロストラテジーの株価、
聞いていただきましてありがとうございます。前編はオーディブルの方で配信しておりますので、オーディブルで新しい経済と検索してチェックいただければと思います。